音痴の人ってね、聴覚が悪いんですよね。聴覚が悪いからこっちが出てることが取れないから音が外れるっていうのがあるんですよね。で、僕はこれをやるのはすごく面倒くさい作業だし、今まで使ってない脳内筋力を使わなきゃいけないからハードなんですけれども、僕はこれを万人に徹底的に鍛えてほしいと思っていて、なぜかというとこれがなんて自分が発生するコミュニケーションの聴覚になるんですよ。自分自身とコミュニケーションができてない人は人とコミュニケートがやっぱり難しいっていうのがあるんですよね。で、その自分とコミュニケートするどういうことなんですかってなった時に、まあ、今日前半で話した慈愛とかっていうのはありますけど、まあ、慈愛ってバグッとしてるじゃないですか。でコミュニケートっていうのは言葉を使うんですよね、基本的に。で言葉を使わないとコミュニケートっていうのはやっぱり難しいっていう、もちろんその講義ではね、こうやって笑顔でもコミュニケートはできるんだけども、でもやっぱり基本の通貨は言葉なんですよね。だから言語化をするっていうのはもう本当に大事なもので、で自分とは誰なのかっていうものを言語化するっていうことをやっていく中で、人とコミュニケートのレベルが深くなっていく。そうするとやっぱりプライベートでもビジネスでもその制約というか、その人を幸せにしていくための具体的な取り組みができるわけじゃないですか。でこれができないとやっぱり下ったらずになっていたら相手を救うことができないと思いますし、説得力もないじゃないですか。だからまずは自分とのコミュニケーションというものを高めるためにこの筋トレをやるっていうね、やっていく中で、そうすると人に何を言えば響くのかっていうのが、自分の感動の自分の内的なコミュニケーションの中でいろんな自分と遭遇するわけじゃないですか、私こんなとこあったんみたいな感じで、その感じを持った時に、人とコミュニケートする時にそこベースで確信を持って、感情レベルのバイブレーションレベルでのコミュニケーションができるようになってくるっていうのがありますから、ぜひねここはね、どのようなビジネスを取り組むにしても結局そのビジネスにフォーカスして、コピーライティングですかとかセールスレター書きますかってなった時に、ここに帰ってこなきゃいけないんですよ必ず。何も言えないよねお前はってなるんですよ、結局これをやってない人がセールスレター書こうとしたところで何も言えないんですよ。そのなんか表面的なこういうメソッドをこういうコンサルで売りますとかっていうのを入れたとした時に、でもその他の人との違いを作らないと、結局その講師としてもそうですし、自分のコアビジネスとしてもライバルと勝てないっていうのがあるの でそこをどうやって抽出するんですかっていうのがこのなんでなんでエクササイズなんですね。ですから、まあ、これはね本当に大事な、いろんなプロセスの中でいっぱい伝えていきたい、コアビジネスを構築する上で、人生をコアデザインしていく上で必要なものっていっぱいあるんですけども、なぜいろいろな中でこれを最初に持ってきているのかっていうのは、やっぱりそこに理由があるんですよね。だからちょっと苦しいところではあるんですけども、ここをね一発で全部っていうのは無理っていう、スパイラルのね法則もありますけども、でもその取り組むっていうことを忘れないで向き合っていていただけたらいいかなというふうに思います。長々とでも大事なポイントを引き出してくれてありがとうございました。ポンポン、僕も最初こんなの、今ね、もうずっとやり込んでるから、いろいろ具体的に言えるけれども、一番初めての時なんてもう未開の何にもない状態じゃないですか。何にも言えなかったですよ。自分って誰なのかさっぱり分からないし、自分が好きなのが何なのかもさっぱり分からなかったですし、でやっぱりそれで導いてくれるメンターが当時いて、でそれで、こまちゃん何が好きなーみたいな感じで、その当時デザイン課の課長だった上司でしたけれどもね、でそれで、何なんですかね、ロックの音楽、ギターっすかねみたいな感じで、それで、なんでギターが好きなみたいな、誰が好きなみたいな感じで、今僕が本当に今やってるみたいな深掘りを、その先生が天然でやっていってくれて、でいや、このランディ・ローズのこのギターの泣きがいいんです、泣きって何なみたいな感じで言われて、その泣き、なんかこう、チョーキングとかするんですよとかって言って、そこで、なんでそれがいいのって言って、感情移入っていうのがなんか好きなんですよみたいな、それはなんかキーワードだよねみたいな感じで、もう本当にサンバさんが取り出してもらうような一個の子供は出ないんですよね、でもその子供を支えるいろんなパーツをサンバさんに取り出してもらうような行為の中で少しずつこう実態が出てくるみたいなところなので、みんな最初だから分からないです。だから全然トントンだけじゃないから、私なんか、生きてねえんじゃねえとか全然思わなくていいんです。みんな全員最初は何も知らない状態で、それででもその好きだったものとか、ちょっと劣等かなと思うのとかっていうのはみんなそれぞれ経験してるので、そこは少しずつ思い出していて、何もない人って絶対にいないので、一通りやってきたし、 まあ、さっきすごく愛されてきたっていう話があったじゃないですか、うん、それは確かに幸薄き人と愛されてきた人っているんですよ、うん、中に相対的に見た時に、うん、でもしかしたらどんどんこっちの方だったかもわからないけれども、それはそれでじゃあ今度売るもの何にもないですかってそうではなくて、愛され上手なんですよね、うん、愛され上手達人なんですよ、うん、でも天然でやってるからそのままでは勘にならないんですよ、うん、それをやっぱ客体的に分析した時にメソッド化して、そしてそれはお金が欲しい愛されたい人が世の中に5万といるので、そこを橋渡しをすることができた時にマネタイズっていうのができるんですよ、うんうん、だから本当に好きな資産っていうのは自覚できてないんですよね、うん、でもそこには必ずあるので、それをいかに客体的に抽出していくっていうのがマネタイズの究極の部分になりますので、そこはねまた吉田さんで僕ら一緒に見ていくんですから、あの金脈をね、あの外につなげていけたらいいかなという、はい、よろしくお願いします。吉田さん、ちょっと取り組んで気づきとか、まあ、まとめとか。
これ私が以前数年前にコアクエストをやった時はこの形式じゃなかったので、うん、このなんでなんでクエストっていう形では初めて、あれなんでなんでエクササイズっていう形では初めてやったんですよね。でただ今までまあこういう同じようなもの形を変えたものを何回もやっている、うん、どの4回ぐらいやってるのかな、うん、その時のメンターだったりアドバイザーの下でやっぱり自分は何者かっていう作業を4回ぐらい結構ヘビなやつやっているので、そんなにこう苦労せず出てはくるんだけれども、やっぱ変えていくうちに自分が気づいてなかったものが出てきて、それを裕次郎に見てもらった時に自分が見えてないキーワードっていうのはやっぱり発見してもらったので、書くことっていうのは何回やっても大事だし、それを必ず人に見てもらうっていうのが自分ができているつもりだとしてもめちゃくちゃ大事っていうのを改めて思ったので、これを次のステージの私のコアビジネスに生かしていきたいなと思いました。ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。これも障害なんていうか障害エクササイズみたいなもんだよね、うん、その時その時にやれば絶対に何らかの続きがある普遍のなんかひな形みたいなものでね、うん、まあ、ここは全然とどれぐらいのこれからお付き合いになるかは一人一人が違うとは思うんですけども、まあ、これはだから一生 使えるひな形だと思いますんでね、お持ちいただいたらいいかなというふうに思いますし、また思い立ったが季節でいつでもできますから、うん、で、まあ、ちょっと僕たちのことをその時に思い出したらまたその時に今度のことをしたらまた結び直しっていうこともあり、まあ、離れるんですよ、話の意味がないんだけども、でも、もうどういう関係であったとしても僕はもう縁がある人はもう一生の友達だと思ってますんで、どういう濃度でどれぐらいのスパンで付き合うのかそれぞれが違うと思いますけども、まあ、末永くお付き合いしていただけたら嬉しいというふうに思っています。一応じゃあこれで今日は終了します。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。